今日はフードバンク強化月間について福祉課の藤田さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうすっかり定着している取り組みなのではないかなと思いますが、改めてフードドライブについて教えていただけますか。
はい、フードドライブというのはフードバンク活動の中の一つで、フードバンクというのは経済的な支援ですね。そういったものを必要としている家庭へ食品を提供する活動のことを言います。はい、例えば、市民の皆様のご好意によって寄せられた食品や企業さんなどから安全に食べられるのに包装の破損ですとか印字ミスなど、そういった理由で流通に出すことができない食品を寄贈していただいて、食品を必要としている施設ですとか団体さん、あとは経済的に困窮をしている世帯に無償で提供する活動を行っています。
はい、そのフードバンクには長い歴史があるそうですね。
はい、アメリカでは1967年に開始されていて、現在では200以上のフードバンクの団体が活動しています。またフランスでは1984年にフードバンクが開始されて、現在では100近くのフードバンクの団体が活動しています。他にもカナダやイギリス、オーストラリアなど世界中の国でフードバンクの活動が行われています。
はい、
そんな中、日本では比較的新しくて2000年以降にフードバンクが設立され始めました。
このフードバンクの活動なんですが、食品ロスの削減にもつながりますよね。
はい、
日本での食品ロスの現状について教えていただけますか。
はい、最新のもので、農林水産省の2019年度の推計値になるんですが、はい、まだ食べられるのに捨てられてしまういわゆる食品ロスの量ですけども、うん、年間570万トンになっています。これが日本人の1人当たりの食品ロスの量は、1年でおよそ45キロになるんですが、日本人1人当たりが毎日お米をお茶碗1杯分捨てているのと近いぐらいの量になります。これでも前の年度の平成30年度から30万トン減っていて、はい、2012年度に推計を始めたんですが、それ以降に最も少ない数値となってます。
数字がまあ少なくなっているとはいえ、まだまだ1人当たりの食品ロスの量を聞くとびっくりするぐらい捨ててしまっているんですね。
はい、そうですね。
もったいないことですよね。はい、この食品ロスに関しては確か SDGs の中でも目標の一つに掲げられていますよね。
はい、SDGs の目標の12番目の持続可能な消費と生産という項目の中に、2030年度までにお店や家庭などで捨てられる食品を半分に減らすという目的が書かれています。で、政府ですけど、ね、はい、2030年度までに食品ロスを2000年度の半分の489万トンにするという目標を掲げています。
その目標を達するため、私たちが普段の生活の中でできることってありますか。
はい、まずお店で食べきれないほどの食材を買いすぎないこととか、あとは食べきれなかった食品は冷凍するなどの傷みにくい保存方法を検討することなどが挙げられると思います。
はい、ちょっとした気遣いですぐにでも始められることですよね。
はい、
家の中以外でも意識した方がいいことってありますか。
はい、食べ物を買うお店でも食品ロスを減らすということを意識することが大切だと思います。はい、例えば買い物に行ったときは奥から商品を取らずに賞味期限を確認してその順番ごとに買ったり、あとは段ボールで1ケースごと買う場合とかでも、こうケースにその傷とか汚れがあっても中身が問題なければそのまま買うですとか、そういったことがあるかなと思います。あと、まあ飲食店でも、例えば食べきれる量の分だけ注文をして食べ残しを出さないようにするとか、
はい、
そういった小さな行動が食品ロスを減らすことにつながっていくと思います。
なるほど、そうしたことの積み重ねが大切なんですね。
はい、
それでも思わずこう買いすぎてしまって食べきれない場合とか、はい、いただいたものこう贈答品が余ってしまう場合もあるんじゃないかと思うんです。
はい、
そういう時はぜひフードバンクやフードドライブを利用してほしいですよね。
はい、
フードトライブがフードバンク活動の一環だと先ほどお話しいただきましたが、フードトライブとはどんな取り組みなのでしょうか。
はい、フードドライブというのは市の公共施設ですとか協力団体さんの事務所に食品回収ボックスを設置して、一般家庭からの食料寄付を募る、そういった食料寄付運動のことを言います。島田市では随時食品の受付をしていて、現在5月ですけど、こちらが強化月間となっています。ご家庭から寄付していただいた食品は NPO 法人フードバンク富士の国に送られて、そこから市内や県内の人々に提供されていきます。
はい、島田市での回収ボックスの設置場所を教えてください。
はい、島田市役所の1階玄関フロア福祉課前と、金谷南支所と川根支所と6号公民館と初倉公民館になります。はい、市役所は平日のみの受付になるんですけども、公民館では土日が空いていれば土日でも受け付けてますのでご利用ください。
わかりました。じゃあどのような食べ物が寄付できるのか詳しく教えていただけますか。
はい、賞味期限が2ヶ月以上あるものや、賞味期限が明記されているもの、未開封であるもの、破損して中身が出ていたりしないもの、お米は常識の範囲で古くないもの、保存食品や常温で保存ができるもの、これらを満たしている食品のみお願いをしています。また生鮮食品やアルコールやサプリメントなどの医薬品に関わるようなものはお預かりすることができませんのでご了承ください。
はい、わかりました。さて、島田市で寄付いただく食べ物って傾向があったりします？
はい、現在はお米やそうめんなどの乾麺、おのりや調味料は多くの方からいただいております。はい、反対に、レトルトのおかずになるようなものがちょっと不足しがちなので、例えばカップ麺とか、お湯を注ぐだけのお味噌汁とか、そういったものがちょっと今こちらには少ないかなと思いますので、そういったものがあればご協力お願いをしたいと思います。
わかりました。はい、現在あと大変な思いをされているというのがウクライナの避難民ですね。
はい、
その避難民の方々へのフードバンク富士の国支援事業に関わっているそうですね。
はい、この度静岡県で赤い羽ウクライナ避難民静岡県緊急食支援事業というものが始まりました。この事業は静岡県共同募金会より助成を受けて、ウクライナから避難してきた方々に食料支援事業を行うものになります。はい、先ほど出てきましたフードバンク富士の国の仕組みの中で事業を行ってます。
わかりました。こういったねウクライナの避難民の方々へも提供をということで、
はい、
協力をしているのがフードバンク富士の国ということです。
はいはい、
では最後に藤田さんからラジオをお聞きの皆さんにメッセージを一言お願いできますか。
はい、5月はフードドライブ活動の強化月間となっています。食料品の回収は市役所の1階福祉課前ですね、あと金谷南支所と川根支所と6号公民館と初倉公民館の5カ所で回収をしていますので、ぜひご協力をお願いします。
はい、ありがとうございます。フードドライブ5月の強化月間については広報島田4月号の11ページ島田情報の中にも掲載があります。今日は福祉課の藤田さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。